の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
先生、
はい、
聞いてください。
はい、聞きますよ。
前回までいろいろと参入障壁の話をしたじゃないですか、
はい、
武田そば屋はですねいろいろ考えたんです、
はい、
どうしたらいいかなって、
うん、
そこでまず社員の意識を高めるために真っ赤なポルシェを買ってみました。
どういうことですかそれ。
なんかこうね、憧れるかなって、こう社長みたいになりたいなって人がいるかなと思って頑張って買ってみたんですけど、どうですかね。
ダメですね、全然もうダメですね。
ダメですか。
いや社員さん士気下がりますよそれ。
そうなんですか。
下がりますよ。
そうかな。
なんだよ社長ポルシェ好きだからって買いやがって、俺の給料上げてよになりますよ。
そうなんです。まあそういうもんですかね。
そうですね。
じゃあポルシェアンはいいかなと思って買ってみたんですけど、しょうがないので中古会社に言ってきます。中古車として納品してまいります。しょうがないな。
はい、利益を生まないので、ポルシェは。武田そば店に。
いや社員が一生懸命働いてくれたらいいかなと。
いや社員で喜びません。社員さんは。
そうですか。しょうがないですねじゃあ。
そうそうそう。
しょうがない。
そうなんですよ。だから儲かってくるとそれをやっちゃう人が多いんですよ意外と。
その二の鉄を踏んじゃったわけですね私は。儲かってもポルシェとかベンツとか買っちゃダメなんですね。
そうですよ。儲かったで資金とか余裕があるうちじゃないと次の手は打てないわけですよ。
そっか。
そこで次の手打つことが参入障壁を作っていくってことなので。
わかりました。じゃあ、はい、じゃあわかりました。開発をします。
開発？
はい。自社開発としてですね、バイオ事業に参入するんですよ。
ちょっと待ってください。
はい。
バイオ？
バイオです。もう、2倍そば粉が取れるそばとか、こう、食べれば食べるほどコレステロールが減ってくそばをメタボの、サラリーマンの方々に提供して、特保を取ると。
特保？
はい。素晴らしい特保。
あははは。あれ10坪のお店はどうなりました？
いやこれ継続中。
立ち食いそば屋さんですよね。
はい。
コンセプトはどう、あれ？
ですね、メタボの人に健康、うわ素晴らしい、サラリーマンの味方です。
それ10坪のお店でどうですかねそれ。
特保ってこうダメですかね。
いやそれ潰れちゃいますよ。
畑買おうと思ってたんですけど。
畑からですから。
はい。
何年かかるか。
ちょっとこう腕利きの技術者3人ぐらいに声かけてたんですけど。
いやいやいや、それは何十億の世界の話ですね。
気合と根性で。
いやいやいやいや。
ダメですかね。
数字見ましょう、現実をね。
あ、そうですかね。やっぱりそうですよね、はい、ポルシェどころじゃないですね。
そうですね。まあ本業でっていう考え方はいいと思うんですけれども、
はい、
ええ、
じゃあもう100店舗になったらそれはするぐらいならいいんでしょうけど。
まあそうですね。
でもどう
か。まあコンセプトとずれてなければですね。
まあサラリーマンに安くて美味しいそばを提供するというこのコンセプトから若干ずれますね。
うん。
特保はずれますね。
特保はずれるんじゃないですかね。
特保で来ないですね、確かに。
そうですね。
よーく考えたら、立地と回転率。
はい。
だったら美味しい天ぷらの具を一つ考えた方がいいですね。
そうですね。そうそうそう。だから、いろんな方法があるじゃないですか。ビジネスモデルを考えるっていうことと近いので。
はい。
じゃあ、どれを選ぶかっていう、自分の場合はっていうのは、やはりそのコンセプト。まあ、その会社自体のコンセプトでもいいですし、その事業のコンセプトでもいいですし、
はい、
それを基準に考えるとちゃんとつながる。
ああ、つながってませんね、
はい、
よく考えたら。ポルシェもバイオもダメかもしれないって今ちょっと思いました。
そうですね、
やっぱりダメなんですね、そうずれると。
はい、
粛々と立ち食いそば屋を。
そうですね、
フィナンシェもダメだったんで。引っ張るなって思ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、
はい、
結構いい案かなと思ってたんで。
また別の方法ね。
そうです、
ね、そうそうそう、はい、あとはやっぱり時間がかかりすぎるのとお金がかかりすぎる。
銀行になんとか言ってバンバンバンって、これからはバイオだ、ダメですかね。
いや結局バイオ無事できるまですごく時間かかるじゃないですか。そこまでお金を持たないですよね、
はい、気合と根性でなんともなりません。
お金は気合と根性ではどうにもならないんですよ。
そうですね、通帳眺めてえいって言ったら倍になったらいいんですけどね。
それいいな。
ならない
ですか。
ならないですよね。 ならなかったですやっぱり。そうまあやっぱりちょっとね、借金をするならもうちょっと堅実に行った方がいいです
よ。そうですね。じゃあちょっとリスクが高すぎますよね。
あ、リスク考えてませんでした。
ああ、そうそうそう、リスク大事ですよ
そうですね。夢ばっかり膨らんで全くそこ考えてなかったから良くないんですね。
ああ、だからか。
だからポルシェ買っちゃったんだ。
ダメですね。
ダメですね。なんか下取りに出して差額が高いですね、だいぶ。
ああ、それは痛いですね。
何百万か損しそうです。
何百万で済んだから良かったんじゃないですか。
事業料として、
はい、
粛々と受け止めます、
はい、ですね。ちゃんとリスクっていうのを基準に考えていくと結構まとまりやすいというか、
まあ、リスクってなんかいろんなもやっとしちゃったんですけど今。
ああ、そうですね。
危険、いや危険じゃないです、ね、
いや危険ではないです、
はい、危険なことはない。
そうそうそう、
はい、
よく勘違いされる方が多いんですけども、リスクゼロでビジネスはできないですからね。
ああ、そうか。最初に自分のお金突っ込みますもんね。
はい。
じゃあなんかリスクゼロでなんとかかんとかっていう情報商材がありますけど、
あれは嘘ですよね。
やっぱそうなんですね、
はい、キャッチーな目を引くためにそうやって書いてあるのかもしれないし、
はい、
とは思いますけど現実にはないですよね。
まあそうですよね。なんか寝ててお金が入ってきたら そんなにいいことはないです、ね、
まあだからそれだったら金融資産なり、まあ、預金預けるってそういう話じゃないですか。
はい。ああ、でも金融資産とかも吹っ飛んじゃったらゼロですから。
そうですね。
リスク高いですね、よく考えたら。
そうですね。だから例えば金融資産って話で言うと、銀行に預金預けて利息をもらう、これも一つじゃないですか。
はい。
ただリスクが低いからまあほとんど入ってきてんだか来てないんだかっていうぐらいの利息ですよね。
はい。もうビビったるもんですよね。100万預けて何百円だぐらいの。
そうそうそう。
あんまり美味しくないですね。
ですよね。
はい。
で、それに対して例えば株式っていうのはリスクが高いからその分何かの配当が入ってきたりとかするわけですよ。
はい。
それなりに入ってきますよね。
まあそうですよね。そう考えるとリスクって、まあ、例えばお金に限定して言うと失っちゃうかもしれないけどなんかうまくいったら返ってくるよっていう感じがしますね。
はい、そうですよね。だからローリスクローリターン、ハイリスクハイリターンみたいなそういう言い方もしますよね。
はい。ローリスクハイリターンはないんですね。
ないですね。そんなうまい話はない。
やっぱないですよね。
はい。
まあ騙されないようにします。はい。
そうですね。だから、はい、元本保証とか絶対ダメですよね。
あ、絶対ダメ。
で、絶対儲かるっていう人もダメですよね。
あ、そうです。
そうそう。
ね、そうですよね。だって。そんなこと言ったら逆に法律違反になりませんか？
そう、そうですね、
うん。そんなビジネスあったらみんな突っ込みますもん。
そうそうそう。
日本全国ウハウハですよ。
そうですよね。
はい。
でもたまにニュースになるじゃないですか。
はい。
ね、なんかこう、客観的に聞いてるときはね、何言ってんのかなと思いますけど、うん、やっぱりそれで騙されちゃう人っていますからね。
うん、そうですね。酪農ビジネスとか、
はい、
牛飼ったりとか。いや、なんでそこで儲かるって思うんだろうって思うんですけど、なんかよく聞く話ですよね。
うんうん、そうですよね。
はい、
まあ、金融資産だけじゃなくって、まあ、ビジネスもそういう側面あるじゃないですか。
あ、そうか。会社もそうなんですね。
はい。
例えば100万円資本金があって、突っ込んで、収益が上がって、売上が200万になりました。倍になりました。
はい。
まあ、そこからいろいろ聞いて、利益がこんぐらい、4%、4万。
はい、
4万、うん、4万かまあいいやみたいな、あ、じゃあ8万か8万まあいいかみたいな、そういうのもビジネスですよね。
そうですね。
週末企業的な、
はい、その資本金かかるお金が投資金額が低ければ、まあそれなりのですよね。
まあそうですよね、
うん、儲かっても、
うん、ちょっぴりしか入ってこないわけですよね、は
い、
基本は。
はい。でさっきのバイオで投資額はものすごいじゃないですか。時間もお金もものすごく投資するけれども、失敗するリスク、だから出来上がらなかったってリスクもものすごくありますよね。
そうですね。
その代わりできたらものすごいと思いますよ。ドッカンドッカンですよ。
そうですね。そばドッカンドッカンですね。
はい、
うちにもくれくれ聞きますよ、ね。
はい。
大きな谷さんからも、うん、こういらっしゃるかもしれないですね。はい、うちにも売ってくれと。
はい。
ウハウハですね。
そうですよね。まさにハイリスクハイリターン。
そうですね。
はい。
ただ成功確率はだいぶ低い気もしますけど。
そうですね。
はい。そうですね。まあそこのリスクの大きさと儲けの大きさは比例すると。
そうですね。
怖いですね。
まあでも原理原則なので。
はい。まあポルシェはリスクじゃなかったと。
まあなんでしょうね。ポルシェはやっちゃったって感じ。
失敗ってやつですか。
はい。
俗に言うちっちゃなつまずき。
はい。
ですね。まあまあたまには、
はい、一度くらいはね、
あ、一回ぐらいはね、はい、しょうがないですよね、
はい、
人間間違うもんですとはいえリスク大事ですね。
そうですね。
うん、 意外と、でも最初の頃ってそれを考えないで突き進むじゃないですか。
はい。
ガンガンガンと。で、気がついたらなんか売り上げが上がってて、なんか通帳にもちょっとお金があって、あ、これどうしようってなった時に、敦子先生のリスクだよっていう声が聞こえると多分いいんでしょうね。
聞こえてくれるといいなと思いますけどね。
はい。そこで私みたいにポルシェ買ったりベンツ買うと大変なことになると。
あーって。
あれみたいな。
そうそう。
来月の支払いのお金どこに行ったのかなみたいな。
そうですね。
ポケット叩くと出てくるかなみたいな。
出てこない出てこない。
出てこないですかね。出てくるといいんですけどね。はい、まあいいや。
まあまあそういった形でリスクを基準に考えると意外とどのビジネスモデルを選択して参入障壁を作っていくかっていうふうに考えやすくなるので、
はい、
もうちょっと続きの話もしたいですね次回。
そうですね、もうそろそろお時間が来てしまいました。
そうなんです
ね。でちょっと深く掘ってみたいと思います。まあリスクについてですね、
はい、
じゃあ次回はリスクについてということで、敦子先生今週もありがとうございました。
ありがとうございました。